こんにちは、海峡区 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと肌寒くなってきたね。
あ、そうですね。
あっという間に秋終わるね。
今日ちょっと寒かったっすね。
寒かった。今日は10月20日。もう今年終わるよ
ね。あと2ヶ月ちょいぐらいですね。
はぁ、はい。何もなしてない。
なんかさ、夏が長いじゃないですか最近。
長い、夏が長い。
だからさ、そう、なんか涼しくなったなと思ったらもう2ヶ月しかないっていうのが結構びっくりしますね。
なんか南の島みたいな感じよね、我々。
南の島もこんな感じなのか。
暑い時期だけ行ったらもうほとんど1年終わってるみたいな。
ああ、確かに
ね。冬がほとんどない。冬はあるのか。
でも冬は結構ありますけどね。
冬はあるね。
あるでしょ。
ある、全然ある。
そんな秋何やってるかというとですね、僕は最近バイブコーディングにハマってまして。
おー、いいですね。
いやー、なんか楽しい。久しぶりに家でなんかね作ってんのって結構久しぶりっすね。
あ、そうなんだ。
うん、
なんか忙しいイメージがあるけど、ワクワク楽しめてる感じ。
うん、そうですね。なんか家帰ったらあれしようとか思いながら帰りますね。
あ、めっちゃいいじゃん。すごい前向き。
そう、バイブコーディングで何作ってるかっていうと、
はい、
最近作ってたのは、ファイヤーシミュレーターですね。
よ、
ちょっと早いとこ会社辞めたいんで、シミュレーションしていけるって思ったら辞めようって思ってるんですけど、はい、
うん、
うん、いや、大体作ったんですけど、
はい、
いけるってならなくてちょっとうーんってなってるのが今。
それは厳しめに見ちゃってるんじゃないの？
いや、そうなんですよ。だからこれ多分前なんかのエピソードでも話しましたけど、
うん、
そのマージンを持ちすぎたらダメだというね。
そうだよね。そうだよね。
そう、そっち側に攻めないとやっぱり。
うん。
攻めた、ちょっとね、だからそこら辺はもうちょっと、攻めた設定をしてもいいんだけど、
うん、はい。
うん。あの、何が良くないって多分資質が今多すぎて。
まあ今まさにそこ言おうと思った。結局ここ普段の資質レベル、あと特別資質管理の部分次第じゃねと思って。
そうなんですよね。だから僕なんかその投資というかその株の運用の差利率だったり、
うんうんうん、
インフレ率らへんかなと思ってそこらへんをこねこねいじってたんですけど、
はいはい、
途中気づいて、いや違えぞと。これどう見ても資質が多すぎるわみたいな。
伸びをいくらねよく見てもっていう。
そうそうそう。
これ、まあ、あの本当は秀武が説明してもらった方がいいと思うんだけど、私もそこのサイト自体を見ててめっちゃ面白くて、最初基本設定があるんよね。
そうですね。
年齢と寿命とインフレ率。はい。これ寿命長くなれば長くなるほどダメっていうね。
もちろんそうですね。ファイヤーするには寿命はリスクですからね。長寿リスクっていうのが。
だからまあ、いつ自分が死ねるかっていう点と、で、次が資産収入が大きな塊としてあって、
うん、
で、そこがいくら伸びようが、さっき言った次の支出負債のところが大きいと、いつまで経ってもいけないっていう話なんですよね。
そうなんですよね。
なるほど。そんな使ってる？
いやー、だいぶ使ってますね。これはちょっとね、ここでは言えないけど。
そうだね、やめとこう。まあ結局いくらあっても支出でかかったらっていう話になっちゃうもんね。
そうなんですよね。で、しかもさ、多分やめたら増えるじゃないですか。
使うのが。
うん。だって時間が増えるからさ。
遊びに行けるし、飲みにも行けるし、元気だし。
そうそうそうそう。で、なんならちょっと山の近くになんか住みたいなとか思ったりとかすると。まあね、そっちに完全に京を移してしまえば多分生活コスト下がりますけど、
うんうんうん、
ちょっとね、京都にも残りたいし、
はいはいはい、
なんかちょっと夏の間はそっちに住もうかなぐらいの、なんかね、感じでやってると、もうどんどんお金減っていくっていう。
それは減るね。なんか、やめて数年間遊んで、
うん、
ちょっと落ち着くことを想定するならいいんだけど、今みたいに、ちょっとだいぶ遊んで、その後に まだ生活コストかかるものが乗っかってしまうと、もう無理だよね。そうなると。別荘買っちゃったみたいな話でしょ。
そうそうそうそう。
欲しいけどね。気持ちはすごくわかる。
かといって、じゃあやめて節約生活に入るかっていうと、それも違うじゃないですか。
いや、全然違うと思う。うん。
だね、そこ難しいけど、まあ明らかに今無駄遣いはしてるから、まあ無駄を減らして、
うん、
まあ使うとこ使ってみたいな、まあほんとごく一般的な話してますけど。それである程度減らした状態で、こう、うん、スタートしたいですね。
守りの部分だよね、
うん。
うん。
いやでもね、そこら辺実際自分で入力しながらデバッグして新しい機能を追加してとかってやってたんで、結構面白かったですね。だから、うん、その支出とかも最初はもう一回最初に決め打ちで入力したらもうその後ずっとってやってたんですけど、さすがにね、60歳過ぎて、そう、そんなわけないからっていうんで、ちょっと段階つけれるようにしたりとか、まあ、あとさっき星川さん言ってましたけど、まあ、やめて一回遊ぶじゃないですか。
うん。
ほんで、その後もう一回働くっていうのもありだから。
全然ある。
うん。うん、だから働く期間っていうのも、もちろんこう、自由に変えれるようにして。
いいね。
とか、そういうね、いろんな機能を実際自分で使いながら、まあ、自分が欲しい機能をつけていくっていうのが、なかなか面白くてね。
いやーすごいね。このさ、区切り区間っていいね。聞いてる人にも伝えると、そう、支出の時に、例えば、わかんないけど、45歳までは月、ちょっと例だけど、50万かかってました。でも、それ以降の10年は30万で、65歳から年金もらえないかもしれないけど、それを想定して、月10万、15万でいけるでしょう、みたいな。
うん。
そこの、この区切り追加めっちゃいいなと思った。
いいでしょう、この仕様。
これすごくいい。
うん。
支出のここのズレが起きるから、うん。使わない、そうだね。期間をどれだけ長くできるかっていう。
そう、
ね。
でもやっぱさ、その、何年か遊んでから働くっていうシミュレーションをしてると、
うん。
やっぱり複利の力というか、最初に働いてる方がやっぱ強いんですよね。
そう。ね、最初にある方が強いっていう話になるよね。後でちょこちょこ稼いだとてという。
そうなんですよね。だから辞めた後次、例えば500万稼ぐとかとするじゃないですか。
はい。
それを、その、全く休みなく辞めて、すぐちょっと収入を落として遊ぶっていうのにするか、5年遊んでから500万の会社に行くのかで、なんか最終的に働く期間だいぶ変わってくるんですよね。
変わるだろうね。
2、3年変わったりとかするから、あ、そうなんだみたいな感じで、結構面白い。
で、結局、ここの1年頑張った方が、後で3年働くのと実は近いみたいなね。まあまあちょっと暴論も若干あるけど、まあまあ言いたいこととしては伝わるよね。
そうなんですよ。そういう方向になるから。まあ当然といえば当然なんですけど、結構それがしっかり見えるから。
ああ、面白い。面白いね、これ。
でもこれ見てると本当なんかね、どうしてもこう前半に貯めたくなってしまうという。
なるほどね。ちょっとちっちゃいね。
いやーね。ちょっと守りに入っちゃうんだよな。
これはちっちゃいね。ひでたけさん。
くぅ。
くぅ。これでも大事なの見逃してるよ。
なんですか。
動けるかどうかという体のあれがありますから。
あ、そうそう、そうなんですよね。やっぱ最初に休んで遊べるかっていうのが、まあポイントですよね。
そう。全くないけど、山を走れる、なんだろう、グラフがきっとあるよ。走れる走行距離というグラフが。だから、例えば、2045年になったら、やめれる。その頃走れる距離は、今の半分とかになってくると価値変わるじゃない。
そうですね。
例えばね。
うん。
ねえ。ここ面白いね。
ねえ。
うん、
いやーでもね、まあ、これ自体も面白いし、これ作る過程もかなり面白かったですね。うん。結構、これかなり使いやすくなってると思うんですよね。なんかそこら辺のウェブサービスは圧倒的に凌駕してる自負がありますね、これは。
すごいね。
うん。でも、だいぶ片手間にね、作ってこのレベルだから、 相当いいですよ、
ちょっと右下にさレビュー入れさせてよ
何あコメントというか
資産推移の予測のところにこれを使ってうまくいった人の声を入れよう無駄邪魔
ちょっとまだいないんですよこれ使ってうまくいった人が
これでやめれました
やめれた後は知りませんけど
知りませんけどねいや面白いよね。
いやこれちょっとでも公開したんで、
うん、おめでとうございます。リリース
あれかな、外記憶 FM のツイッターでつぶやこう
、うん、すっごい叩かれたりしてね、そんな甘いぞって言われて
F5 アタックされるかな、
やばいよいやーすごい面白いと思う
ね。これでもちょっといろいろポイントがあって、せっかくなんで話すと。
あ、ぜひ教えて。
まあ、一個は、星川さんにはだいぶ前に一回伝えてますけど、データをね、サーバー側で保存してないんですよ。
うん、素晴らしい。
その方が、ま、楽っていうのもあるし、作りやすいっていうのもあるし、まあ、ちょっとね、センシティブなデータすぎるんで、預かりたくないっていうね。
うん、置いときたくないね。
うん。使う側もね、嫌だし、まあ、使う側はね、これちょっとリテラシーがないと、そこに気づけないから、多分、多くの人は使ってくれないと思いますけど、まあまあそれでもね、まあ少なくとも僕は預かりたくないんで。
そうだね。
うん。なんでこれ完全にクライアント側で、ブラウザーには保存されるので、ブラウザーのローカルストレージっていうやつに保存されるんですよ。なんで一応普通に使ってたら消えないんだけど、まあブラウザーの設定とかでこうクッキーを消すみたいな、そういうことをやると消えたりしますね。
なるほどなるほど。
だけど、まあ一応それの対策としてエクスポートしてファイルに保存できるんで、エクスポートインポートができるっていう、ここの設計はだいぶ気を使ってますね。こういうのってあんまないんじゃないかな。結構ね、だいたいクラウドに保存してとかってやってるんで。
そうだね。
だからこれログインすらないですからね。ログイン不要で、うん、使える
ってい
う。
それがいい、
うん。
シミュレーター系はね、なんかパッと使いたいっていうのは本当にあると思うし。
そうそうそう。
なんか今回すごいいいなと思ったのは、なんかよく保険会社さんとかだとさ、その、うん、なんだろう、人生設計のシミュレーションとかね、考えたりして、でっかい本になって渡されたりするんだけど、結構気軽にできるのが本当にいい。
うん。
うん、で、エクスポートして、それであとはトラックしていけるでしょ
う。うん、そうですね。
うん、状況悪くなったら。
ね。ちょっと変えながらね。
インフレ率がやばいとか。
そうそうそうそう。
はい、
何年かおきにね、見ながら。まあ何年か後にこのサービスが続いてるかは知らないけど。まあただね、そこもちゃんと、なんていうか、JSON っていう結構一般的なファイルでエクスポートしてるんで、まあ最悪、Excel に入れて続きはやってねぐらいの気持ちですね。
はいはい、いいですね。
まああとは結構、なんでしょう、金融資産とかは、例えば NVIDIA とかだったら NVDA とかってやると、こう保管されるようにしてて。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。銘柄ね、一応、ちょっとね、全部は入れられてないんで、主要な。
ほんとだ。
例えば S&P500 の銘柄とかは全部入ってるし。
すごい。
日経平均とかも、日経平均にカウントされている会社かな？
はいはいはいはい。
とかは全部入ってるし、あとは、ま、個人的に自分が使ってる、なんか投資信託とかそういう系も一通り入ってる。
あ、ほんとだ、入ってました。
入ってました。
入れれますこれは。
いいでしょ。これもちゃんと API 使って引っ張ってきてとか、一部ね、その投資、日本の投資信託って API で引っ張ってこれないんで。
ああ、そうなんだ。
これはね、ウェブスクレープしてます。
あ、わざわざやってんだ。すご。
それもね、まじ。うん、指示したらやってくれたんですけど。
そこに一回スクレーパー重ねてるんだ。
そう。凝ってるでしょ。
凝ってる。マジ凝ってる。
ちょっとね、これはメンテナンスコストがどうなるかわかんないけど。
うんうんうんうん。
で、しかも単価もちゃんとその循環のやつを引っ張ってくるんで。
わー、すごい。あ、ほんとだ。VTI。あー、入りました。
入るでしょ。そうなんですよ。
うわー、面白いな、これ。
これもしかもちゃんと裏では API のキャッシュも使ってるんで、サーバー側でキャッシュがあるんで。
はいはいはいはいはい。
まあ1時間に1回とかだったかな？株価は1時間ぐらいはキャッシュして、 まあみんなが、例えば NBA とかみんな買ってると思うんですけど、当然。
どんな煽りどんな煽りそれ。NVIDIA みんな買ってると思うんですけどって。そんな世界線じゃないよ。
まあね、それがちゃんとサーバー側では、あの何回も API 発行しないようになってたりとか。
はいはいはい、はい。
なんで、まあ実はこれ今の話からピンとくる人はいるかもしれないけど、サーバーのキャッシュを見ると、その誰が買ったかわかんないけど、誰かが買っているだろう銘柄は分かってしまうっていう。
ああ、なるほどね。
そう。さっきのデータは預かりたくないっていうのはあるんだけど、まあ、ただもちろん、あの、何株持ってるかとかは知らないんで、
はいはいはい、はい。
どの銘柄を買ってるかっていうのは、今現時点では僕と星川さんしか使ってないはずなんで、僕はそれを見たら多分分かってしまうっていう。
僕が買ってるのが分かると。
そう。
まあいいでしょう。
まあまあ、でも見ないから大丈夫です。
はい。
まあまあ、これもね、使う人がもし増えてきたら、まあ、それはもう分かんなくなりますけど。
はいはいはいはいはい。いいね。
っていうんで、この、そうですね、金融資産の入力は結構簡単にできるようにしてるのは、
うんうんうん、
まあ、頑張りましたね。
すごい。
うん。あと、ちょっとここでは説明しにくいけど、まあ、さっき星川さんが褒めてくれた資質のところね。
うん。
ここの UI は結構。
いいですね、これ。
うん。
これちょっと私まだちょっと完全に使えてなくてすごく申し訳なかったんですけど、これあの配当系って出せたりします？
あ、配当か。
そう、やめるので配当で生きていきたいんですよ。
やめるので
だってこれでやめるから、
うん、
そう、金融資産管理のところに高配当株が入れた時の、
それってでも利回りじゃダメ？利回りだとでも複利になっちゃうから難しいか。
そうそうそうそうそう。だし、配当金でもらってる、なんだろう、例えば 3%、100万円だったら 3% 分のところが一応使っていいものとして思っている限りはあるわけじゃない？
うん。
別に成長はしなくても。はい。うるせえと思ったでし
ょ。いやいやいやいや。僕が持ってない銘柄の話だから、多分そこに機能が必要ですね。ただ、どうだろう。まあ、そもそもこれ現金って概念がまずないんですよ、実は。
いや、そうだよね。そこ面白いよね。
現金がないんですけど、まあ、強いて言えばこの金融資産の一部に銘柄名って、そのさっき言った NVIDIA とかテスラみたいに、あの、入力したら保管されますけど、自由入力もできるんで。
ああ、そっかそっか。
ここに円とか書いて、まあ、単価1円にしといて、数量で量書いたら、で、利回りはもちろん、まあ、0% とか、まあ、銀行預金だったら 0.0 何%かもしれないですけど。
なるほど、なるほど。
なんで入れたら、一応、現金としての扱いにはできますね。
なるほどね。現金、そうだよ。
でも、高配当株って、まあ、結局は、利回りに近いんじゃないんですか？概念としては。
まあ、でも、そっか。利回り何%で、別に減らずに置いてその分が利益として乗っていると考えれば別にいいのか。あ、なるほどね。
そう。そんで今この支出はどう減っていくかっていうと、もう全体の金融資産も含めての額から減っていくので。
はいはいはいはい。
まあ普通だったらね、現金から減っていくとかってなると思うんですけど、それはもうほぼ無視しています。
はいはいはいはいはい。
なんで、まあ、配当が出て配当から使ってるのと、なんだろう、利回りで全体の額が増えたけど、そこから減っていくのとっていうのは、まあ一緒かなって思いますね、本質的には。
はいはいはい。あ、やばい、俺死ぬわ、もう。もうそろそろ俺資産なくなる。45歳ぐらいで。
やばいやばい。
ピンチ。めっちゃ面白い、これ。あれ、年金のこの受給額は年間で入れればいいのかな？
そうですね。年金は実は年間で、住宅ローンは月になっているっていう。まあ、ここはちょっと迷ったんですけどね。まあ、年金、なんだっけ？あの、マイナカードから見れる年金手帳みたいな。
はいはいはい。
あれの UI が年間だったんで、それに揃えたんですけど。
なるほどね。あ、これあれか。 想定、ごめん、ちょっといろいろ、今、ラジオしながらこんな話していいのかわかんないんだけど。これさ、途中まで資産収入と支出やって、ちょっとこれだときついな。俺やばいと思って、想定寿命、俺もうちょっと早く死のうと思って今想定寿命変えたのよ。
はい。
そうすると、あれだね、支出とかが消えちゃった。
あ、支出消えちゃった？嘘。
うん。給与と年金と、あの資産は残ってる。
あー、もしかしてそれ、あれですか、その区間が、期間が消えちゃったのかな？
あー、そうだね。
うん。例えば80歳から86歳は月10万円使いますとかってやってて、でももう80歳まで生きるのやめようと思って、75歳とかにしたとしたら、その区間は消えるようになってます。
その前も消えたよ、今。
その前も消えました。あ、それはバグかもしれないですね。
39から、まあ、例えば45までは支出何十万っていう区切りをして、で、65以降はこう。その65以降のところをちょっとまあ、短く死のうみたいな、うん。すごい、でも面白いね、これ。うん。やばいわ、俺もうすぐ金なくなる。っていうことがわかるので、働けっていう話になるんだ。
そういうことですね。
ちょっと現実見せないでよ。今もうぼやかして生きていこうと思ったのに。
見える化しちゃった。
見える化するとね、大事だよね、でもそれは。
そうなん。
うん。これは本当に大事、見える化するのは。ダメだよ。うん、これでシビアになって、ひでたけがやめれなくなってるもん。
いや、そうなんですよね。ちょっとね、これは、作ってよかったのか、よくなかったのか。まあ、とりあえず楽しかったという話でした。
あ、いいですね、いいですね。はい。とても面白いです。はい。もうちょっとこの、週末に使って、いろいろ、また口出しさせてください。
そうですね。バグ出ししてください。そのバグ出しが終わったら、公開しようかな。いや、でももういいか。ああ、どうしようかな。まあ、これを公開するときぐらいには公開してるかもしれないですね。このエピソードを。
ああ、なるほどね。1ヶ月後ぐらい。
最近ね、ちょっと編集が遅いからね。
いやいやいやいやいや。
すいません。
忙しい中、よくやっていただいてありがとう。素晴らしい。
これ作ってたからね。
いいんだよ。楽しいことそっち優先なんだから。ね、
そうでしょ。
それ大正解です。うん、はい。
はい。いやー、バイブコーディングね、でも本当おすすめです。これは、
うん。
多分、誰でもできますよ。
あー、すごい。
うん、プログラマーじゃなくてもできます。
すごいね。心強いことを言う。
ちょっとバグが多かったりとか、まあ、仕様がちょっと、どうなんだろう。普通のプログラマーじゃない人が作った時っていうのはあんまり想像できないけど、
うんうんうん。
うん、まあちょっと完成度は落ちるのかもしれないけど、やっぱり、
うんうんうんうん、
どこにバグが出そうかとか、どういう風に作ったら、綺麗に作れるかっていうのはなんとなく僕はイメージできるから、それで結構ね、細かく指示するんですよ、僕の場合は。うん、この機能、なんか、まあ一番最初はね、ざっくり伝えるんだけど、その後機能を追加するときは結構細かく、指示出していって、うん。で、ちょっとずつ作っていったんで、それなりに時間はかかったんですけど、でも多分結構安定して、そんなになんかバグも途中出たり しなくというか、まあ、最初作っ、この機能作ってって言ったら、すぐバグを見つけて、それバグってるからもう一回直してとかってやって、結構安定させながら作っていくっていう方法でやっていくと、まあ、それなりにこうコントロールできたんですけど、うん。だから多分もしかしたらちょっと普通の何も知らない人が作ると、そこまでコントロールできずに途中で破綻するっていう可能性は、まあなくもないけど、まあでもなんとなくそれらしいものっていうのは誰でも簡単にできると思います。
今言ってたさ、最初に言ってた細かい指示出しのところは、もともとこういう仕事をしているからなんとなく当てがある感じ？
うん。あ、まあでも僕結構ウェブはやったことないですけど、まあでもなんとなくそうですね。組み込みのソフトでも、まあ近いことはやってるんで、
うんうんうん、
なんとなくイメージがつくって感じですね。
なんか初心者の場合はその説明がさ、どこまでちゃんと細かく説明を、まあ言ってしまうとプロンプトなわけじゃないかと思ってて、はい、そこのハードルってどうなん、 いや、まあ、そんなもん触ってみてよっていう話だと思うんだけどさ。
あ、でもそれで言うと確かにプロンプトというか専門用語が分かってる方が、
ああ、そうだろうね。
あの、指示は出しやすいし、正確に伝わりますよね、AI に。
それはそうだ。何にしてもそうだわ、それ。
うん。まあ、それはそうだって感じですよね。
それはそうだでしかない。うん。共通言語なしでやってたらやっぱ遠くなるわな。
うん。でも僕もだからこの、なんだろう、株とか、そういうところの知識ってそんなにないから、例えば NVIDIA で言うと NVDA っていう銘柄で通じるじゃないですか。
うん。
あれってティッカーって言うんですよね。そう、それとかは僕知らなかったんで。
うんうんうん。
だから、これ今クロードコードってやつで書いてたんですけど、クロードコードとは別で、パープレキシティに、あれってなんて言うのみたいな聞いて。
なるほどね。それやりながらね。
そうそう。あ、それティッカーですねとかって言われて、あ、なるほどっつって、じゃあティッカーで入力したら保管できるようにしたいんだけどって言って。
ああ、はいはいはいはいはい。いや、確かにね。それは必要だね。
で、クロードコードに聞いてもいいんだけど、なんか、あんまりこう、いろんなこと教えたくないんですよね。なんて言うんだろう。その、いろんなやり取りをした上でこれしてとかってやると、割と混戦するというか、
いや、わかる。それめっちゃわかるわ。
わかるでしょ。これやんなよ。やんなよって言ったら、それやるみたいな、やるじゃないですか。AI 結構。だから、あんまり、こう、シンプルな指示しか出したくなかったんで、クロードコードに対しては。だから別でパープレキシティとかで、こう、聞いてから、それを伝えるみたいな、まあそういうことをやってましたね。
すっごく今納得感があります。これ AI、本当あるあるなんだろうね。
そうでしょうね。
うん。なんか、ほんと枝分かれしてさ、普通の人との会話だとさ、あ、これって一瞬なんだっけって言ってから本筋戻れるけどさ、AI ってなんかやっぱ一つのストーリーで繋がってるから、その時に話したちょっとした、なんか僕らとしては必要な会話なんだけど、AI との会話の中だとノイズになってしまうっていうのはあるよね。
そうそうそう、ありますよね。
あれは、そうか。あれはほんとそうだね。分けて会話しないといけんね。
そうなんですよね。だから結構、その、セッションを分けたりとかもしますね。
ああ、なるほど。
うん。ある程度作ってきて、こっからちょっと全然違う機能の話しようって思ったら、一回閉じてからもう一回開いて、やるとか。
いやー、面白い。
うん。
頑張ったね。
頑張りました。でも、なんかそれも含めて楽しかったですね。
そうだね。なんか、本当に今、このご時世、この時代だからできることな気がするよね。そのアクセスのしやすさだったりとかさ。
うん。
うん。いいチャレンジ、これは。面白いな。
おすすめです。バイブコーディング。
いや、素晴らしい。
はい。そんなとこかな。まあ、ちょっと他にもツールいくつか作ってるんだけど、まあ、ちょっと長くなってきたし、もういいかな。
そんな、バイブコーディング頑張ってる、ところに被せられる話はないんですけど。
うん。
そんな、ちゃんと仕事もして、そんな新しいスキルを身につけている、ひでたけさんにすごく申し訳ないですが、私は今頑張って英語やってますっていう話です。
いやいや、スキルアップしてるじゃないですか。プログリッド。
はい、やってます。先月の9月5日からかな、やってるので、まあ、一月ちょい経ちましたが、やってます。はい、やってますっていうだけ。
前回だいぶこう、辛いみたいな話してましたけど。
いや、辛いよ。ずっと辛い。辛いのが2つあって、そのまさに3時間時間を取る。これね、ちゃんとやってる。
マジで1ヶ月以上
今ちゃんとやってる。マジで1日も嘘ついてない。これ本当に誇れる。そこだけは。
すごい。
うん。なんか、何か成長したっていうより、ちゃんとやるって決めたことをやれてることの方が嬉しいかもしれない。ちょっとわかるでしょ。
うん。それはわかる。
わかるよね。これも、よくさ、私、秀武とランニングした時の報告を一緒にしてるじゃん。
うん。
してるのと一緒で、バスケの友達に、英語の時間を報告してる。
ああ、今日は3時間勉強した、みたいな。
あ、そうそう、そのキャプチャーをちゃんと取って、報告して。で、そいつも英語をやってるから、はい。英語で、英語の今これをやりました、みたいなのを一緒に報告してる。それをプロバスケ選手とやってる。
プロバスケ選手なんだ。
はい。
ちょっとやってることは受験生っぽいですね。
あ、そうだね。そうだね。うん。みんなで頑張りながら、やってるのを褒め合いながら頑張って進むみたいな。はい。ところですね。あ、でもね、やってて、これ本当やってよかったなってもうすでに思ってて、カリキュラムが結構おもろいです。 はい。なんかいくつか3時間の中でこうやらなきゃいけない時間割みたいなのが、まあまあ自分でも決めれるんだけど、ある程度大まかに決まってて、まあまあ当然ね、ありがちな、単語形と、あとその単語を使った口頭での英作文。はい。ある程度もう決まった文法とか理解した上で、こういう文章を、日本語でパッて言われたら、パッと英語で答える。みたいな。っていうやつ。あとはもう、ちゃんと読み書き系の読む系の精読。あとはもう、スピーチですね。パッと写真描写が出た時に、これについて、1分間以上喋る。3分間喋るとか、そういうのをバーッとやる練習。のをやってるんですが、はい。必死です。
え、それって教科書、本とかじゃなくて、なんかアプリみたいな、なんか動画見たりとかそういうことですか？
アプリです。基本はそのプログリッドのアプリを使ってやる感じだね。さ、単語とかはもう全部入ってるやつがあるから、単語って押せば、はい、その単元のやつをバーッと見るとか、英作文のやつバーッて、それも全部まあアプリで管理してるような感じ。
あ、それでじゃあ勉強時間もそれで測られるんだ。
あ、そうそうそうそう、やってる時間そのまま測られる。で、毎週、私の場合は毎週金曜日、その、コーディネーターさんというか、カウンセラーさんとワンオンワンがあって、そこで、単語と口頭英作文のテストと、あと1分間スピーチのテストさせられて、
お
わーって喋って。そう。くー、辛い、出てこないとか言いながら。っていうやつを、はい、やってます。何ヶ月じゃ喋るようになれない。なれない。絶対なれない。
あ、このペースだと無理。
あ、全然なれない。もう無理無理無理、今だと。ただ、続けたらなんか、あ、きっと良くなるんだろうなっていうなんか、種みたいなのは感じてる、ちょっと。
うん。それはいいですね。
それだけでもなんか、うん、前向きかなとは思います。
え、3ヶ月やった後、
はい。
どうなるんですか？そう、もうやめるか、続けるっていう選択肢もあるんですか？
もちろん、あります、あります。はい。契約として、まあ、まず、ちょっと、どんなもんかも私分かってないので、はい。3ヶ月って一番短いやつを契約してやらせていただいてるんですけど、もうちょっと。でもどう考えても3ヶ月でできるようにはなるわけないから。
うんうん、
このペースだと。なのでもうじゃあ、伸ばして一緒にコーチングしてもらってやるかとかっていうのは、ちょっと次のステップどうするかっていう。そうなんですね。
うん、
はい。いや
ー。辛そう。
辛い辛い。マジで辛い。そう。昨日とか一昨日ちょっと私福島行ってたんですけど。
うん。
日帰り。いや、もうずっと子供二人と私だけの二日間だったんですよ。なのでずっと子供見なきゃいけないし、運転もずっと一人でしてるんですけど、いろいろ終わってから3時間の英語めっちゃ辛かった。眠いっつって。疲れたと思って。はい。っていう、ちょっと、はい。僕なりの、はい、ちょっと頑張りをしないとなというふうに思っております。
でもあれですね、一週間に一回その人と喋る時間があると続くというか緊張感があっていいですね。
ああ、そうですね。そうですね。なんか、だるだるでもうちょっといいやってならなくなるというか、チェックしてくれる人がいて。はい。あともう LINE で毎日やり取りさせてもらってるんで。
ああ、そうなんだ。え、それさっき言ってた、プロバスケ選手とのやつじゃなくて、コーディネーターと。
プログリッドの方と。まあまあ土日なのか分かんないけど、まあ週に2日ほどはお休みがあるので、それ以外の日は、はい、何かしら、うん、ここができねえ、つれえ、みたいな。心が折れそうになるとか
。あ、そんな。
僕何かができないよりも、メンタルの方が先に来るので、僕は明らかに。なので、それをもう最初に言ってました。言いました。僕はすぐ心が折れますが、そういう時にはもう AI にお願いしてるようなもんだよね。めっちゃ励ましてくださいっつって。
あ、そうなんだ。で、はい、辛くなったら言うんだ、は
い、う
ん。
そう、辛くなったら、ここがマジで聞き取れないからとか、ここのやつがもう出てこない、ほんと出てこない、もう嫌になるみたいな。そう言ったら、大丈夫です。今成長続きてます、みたいな。つかさん頑張ってます、みたいな。もらうって。
いいね。
はい。仕事辛い時、キャバクラに行くおじさんの気持ちみたいな。
慰めてもらってね。
慰めてもらう。はい。わかりました。頑張ります。とかね。そんな時間を今、1ヶ月、2ヶ月過ごしております。でもやっぱこれ、もう一個ちょっとこれやって面白いなと思ったのは、 これやっぱ僕だからなのかわかんないですけど、あんま人に言えないんですよね。ラジオで言っちゃうんですけど。恥ずかしくて。
英語勉強してるっていうの？
そう。出ただけとか、身近で、こうなんか、知ってくれてる人には言えるんですけど、自分の人となりをね、できることできないことも含めて。だからいろんな人に、星川さん今暇ですよねみたいな 言われて、いや、ちょっと今忙しい。夜とかね。いや、ちょっと英語でとかってやっぱ言えないからさ。
あ、そうなんだ。恥ずかしい。あ、もう喋れると思われてるからってこと？
そのあれではない。なんかやってるという、こう、なんかそれを理由に何かを断るのが恥ずかしいなって思っちゃって。
へえ。
そう。うん。なんかうまくそこができない自分のなんか違う面をこう、はい、ちょっと内省する時間になったという。赤
そう
裸
だ。
々にラジオで話すのもあれなんですけど。はい。
確かに。
まあ、はい。見られてないからいいかと思いながら。言えねえなって思いながらやっておりました。
なるほど。
はい。それ理由になんか友達の誘い断るのちょっと嫌だみたいなやつ。
ああ、まあ、それはね、ちょっとあるかもね、確
あ
か
るよね。うん。それ悔しい
に。
なって。ちょっと応援してください。
はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
次ね、また LA 行くなり、マイアミ行くなりしたときにはも
あ、ありがとうございます。
う、頼りにしてるんで。
マイアミ行くよ。3月。
マイアミ？
行くよ、マイアミ。もう撮ったよ。
もう撮ったの？
撮ったよ。
おお、
撮ったよ。
すごい。
そう。撮ったよ。ごめんね、ここでの報告 で。
ここでの
だってもう絶対入れたきゃってもう無理だって言われちゃったからさ。
いや、もう無理だからいいですよ。ぜひ行って聞いてく
いや、だって会社辞めてくれたらいけんのにさ。
ださい。いや、無理です。
あのシミュレーター作ってるからワンチャンあるのかと思ってたんだけ
いや
ど。
いやいやいや。
だってゼロって言われたからさ、うわー辛いと思って。
いや、すいません。ちょっと。
あ、全然全然。3月、撮りましたよ。
WBC と。
そう、ロサンゼルス一瞬行って、レイカーズ戦見て。
あ、そうなんだ。レイカーズも見て。八村も。
そこの時に、レイカーズ対ブルズの予定だったんですよ。
お。
で、そのブルズに河村くんが
はいはい。
いるかと思ったら、昨日のニュースで、一昨日か、河村くんが解雇されたと。
ね。あれはちょっと残念でした
残
ね。
念。普通に残念。もうチケット取ってたから。
あ、そうなんだ。
それも取りました。八村対河村勇輝があり得るんじゃないかというのにかけて。
それもうやばいっすね。それ見れたら確かに。
やっぱ、ちょっとまだまだ生きて頑張れよっていうメッセージだと受け止めて。
そうっすよ。だからもう想定寿命を下げてる場合じゃないっすよ。
いや、そうなんですよ。稼がなくていいように早く死のうじゃないのよ。あ、そうそう。で、レイカーズとブルズの試合を一瞬見て、で、マイアミに移動して、で、マイアミで WBC の試合を、何試合か、まだチケットとかはね、売られてないからわかんないですけど、はい、それを見に行く。っていうのと、もう一個が、ダイビング。
あ、ダイビングも、そこで。
はい、入れようかなと。はい。私、ダイビングのライセンス持ってますので。
サイパンで撮ってきた。
サイパンで撮ったキラキラのダイビング、もう、ゴールドカードピッカピカのやつが それを持って。はい。I can ダイビングって言ってやろうと思って。
プログリットの
プログ
成
リットの
果を。
成果をここで。
いいですね。つなげていきますね。
つなげて、はい、遊んでいこうかなと思っております。
あれは？ヒーツは？
あ、マイアミヒート。
まあ、ヒートか、ヒート。
あ、全然全然。ワンチャン見れたらかな。
ああ、そっちは。
WBC で大谷翔平見る方が面白そうな気もしてるし。
それはそう。
NBA ワンチャン、はい、見れたら、もしかしたらマイアミの帰りに一瞬ニューヨーク寄ってみるみたいなのはちょっと思ったりしてる、まだ。ニューヨーク行って、マディソンスクエアガーデンでニックス見る。あー、ニックス見れるならニューヨーク、ニックス好きな友達ワンチャン呼ぶかみたいなことを考えたりして。
出た。海外に友達呼びがちな。
呼ぶやつ。ロサンゼルスで会社の後輩と会うみたい だからいいよ、ヒデだけ。ワンちゃんどっかの土日だけニューヨークとか。
いや、絶対無理でしょ。ニューヨーク遠すぎるわ。
ほぼ移動時間。いいよ。でも来てくれるならシアトルまで迎えに行くよ。日本で一番近いアメリカ、シアトルまで。
え、そうなの？ LA とかのが近いんじゃないの？
いや、シアトルが一番近いって、うん、言ってた。何かが。この間帰るときにさ、シアトルから帰るとき、近かったし、実際。
あ、そうなんだ。
はい。
いや、そうなんだっつって、じゃあ行くわってならないですけど。
ならないか。という、ちょっとごめんなさい。チケットだけ、ちょっと、チケットと、飛行機一部を買いました。全部分かってないけど。
いいですね。ちょっと、後で細かく教えてください。
はい、わかりました。僕が喋れるのは今日はこんなもんです。
僕はちょっともう一個だけいいですか？
はい、どうぞどうぞ。
ちょっと久々にコンテンツネタなんですけど。
ああ、いいですね。
最近 YouTube でたまたま見た、スーパーマリオワールドのリアルタイムアタックの動画がめちゃめちゃ面白かったんで、ちょっと。おすすめしようかなと思って。あ、リアルタイムアタックわかります？
あ、ごめん、どっちもわかってない、ちゃんと。
え、スーパーマリオワールド、あ、そうか、星川さんゲームやらないのか。
全然、あ、スーパーマリオワールド、ファミコン、スーファミのやつ。
そうそう、スーファミのやつです。
スーファミの昔の一番最初のやつ。
そうそう、ヨッシーが多分初めて出てきて、マントが出てきたやつ。
それならわかります。はい、やりました。
あれはね、僕もかなりやったんですけど、ちっちゃい頃。うん。あれの、リアルタイムアタックって、ゲームを最短でクリアするっていう人たちがいるんですよ。
初めて聞いた。
あ、本当ですか？
全く知らない世界。うん。何それ？
一番わかりやすいのは、まあ、マリカーとかですよね。マリカーのコースを最短でクリアするみたいな。とかいうのから、もう、例えば RPG とかもあるんですよ。RPG を。
いやいやいや、めっちゃ長いじゃん。
めっちゃ長いやつを、なんかいろんな技を駆使して、ものすごいスピードでクリアするっていうのがあって、で、それの、スーパーマリオワールドのリアルタイムアタックっていうのがあって、1の1からスタートしてクッパを倒すまでの、
めっちゃ長いやん。何日もかけるやつじゃん、保存しながら。
普通にやるならね。
うん。普通にやるならねって言われた。いや、普通だってセーブしながら何日もやるじゃん、あれって。
そうでしょ？
うん。
これが先月、こう、世界一が更新されまして。
はあ、
タイムが。
うん。タイムっていうレベルなんこれ。
32分18秒833というタイムが出ております。
32分？
そうなんですよ。
あれさ、え？相当あったよね。なんか山みたいなとこ越えてこうぐーって行って回って。
そうそうそうそう。でしかも、これはなんか、ちょっと、僕もね、全然詳しくはないんですけど、スターロードってわかります？なんか星の、なんかちょっとショートカットできるみたいな。
ああ、そっちに一回行って、スターロード行ってから行くと、次またなんか面が楽に行ける面だね。
あれは禁止っていうルールのやつ。そうそう。それはダメっていうルールで。
1の3から2の5に行けるみたいな感じだよね。
そうそうそうそう、そういうやつ。そういうのダメで、ちゃんと全部クリアしていくっていう。まあ、全部っていうか、まだ多分すべての面はね、クリアしなくてもいいんですけど。
うん。
その最短、ちょっとなんかこう、分岐してるとことかあるじゃないですか。
ああ、そうだね。
そういうのは別に全部いかなくてもいいんですけど。で、それをクリアした人の動画を見ながら解説するっていう動画なんですけど、僕が見たのはね。これがね、何が面白いって、言ってることがほぼわかんないんですよ。やってることも意味わかんないじゃないですか。ものすごいスピードでやっていくっていう。ね、なんじゃそらってなってるでしょ。それを解説する、なんかね、用語が、専門用語が多すぎて、マジで何言ってるかわかんないんですよ。
その人ら界隈ではもうわかる言葉としてできてる名詞が結構いっぱいあるな。名詞なのか動詞なのかわかんないけど。
そう。チョコプラの財津チャンネルって知ってます？
めっちゃ知ってる。それは知ってる。うん。
あれ僕めっちゃ好きなんですよ。
うん、うん、うん。
あれよりも面白いです。でも、あれみたいな感じ。本当何言ってるか分かんないみたいな。本当すごいですよ。だから日本語喋ってて、日本語喋ってるのは分かるんだけど、何言ってるかマジで分かんないんですよ。
それプログリッド必要な話じゃないね。日本語の話だ。
そうですね。
面白そう。
これはね、だから、ま、たぶんちょっと見る人を選ぶと思います。例えば僕の妻に見せたら、多分一瞬でつまんないっつって変えると思いますけど、 僕はね、これなんかすごい楽しんで、
ケタケタ笑いながらやれ、見れたやつ。
そう。マジで何言ってるかわからんって思いながら。
え、それちょっと見ようよ、この後。一緒に。
収録終わったら。いや、もうね、これ最高ですよ。
あ、本当に、うん。いいね。それ。32分でゴール。じゃあ動画的にはまあそのぐらいの時間ってこと全部見て。
ね、いや、まあ動画ね、さらにその後なんか、感想戦みたいのやってて。ちょっとここもう一回見ていいとか言って、もう一回見ながら、また謎の言葉を言ってるんですけど、まあさすがにちょっと後半終わった後はちょっと僕も飛ばし飛ばし見ましたけど。
でも相当早いんだろうね、まず大前提。
そうですね。
クリアするのが無駄なく行くっていうことでしょ、あの、クッパのところまで。
うん。
変なの取らないで、コインとかもなんか大して取らずに。
うん。なんか、そう。なんかね、コイン取ったりしてるところもあるんですけど、何か意味がある風なことを言ってるんだけど、まあわかんない。
ちょっと待って、それもやっぱその解説もわかってないんだ。
そう、わかんない。
日本語なのに。
そう。
英語解説聞いててなんかそこ意味わかんないじゃないんだよね。
そう。で、なんか最初の頃、そのゴールとか、あと土管に入って、こう画面が切り替わるようなタイミングで、謎の数字を喋ってるなって思ってたんですよ。はい、232、すごい、みたいな。で、なんだろうと思ってたら、どうやら、その上に残り時間出てくるの分かります、マリオって。
分かる分かる。
それの数字を言っていて、だから各ステージでもう、この秒数でいったらすごいし、っていうか理想的にはこの秒数でいけるっていうのがもうみんな頭に入ってるわけ。
Yeah.
この土管入るときは、そう、なんか3、322みたいな。うわ、ここ322出すか、すごいなとか言ってるんですよ。
なるほどね。もうじゃあもう知り尽くしてる人たちだから、わかる、その大前提がもうめちゃめちゃあるんだ。
そう。それを何も知らずに見ると、それはそれで面白いっていう。まあ、このゲームをね、すごい知ってるから、だとは思いますけどね。このゲームすごい僕はやってたんで、
うん。
とりあえずまあ見てて気持ちいいぐらいにうまいのはうまいんですよ。
なるほどなるほど。それはいいね。
まあそれに加えてちょっとマジで何言ってるかわかんない BGM がついてるっていう。
はい。
いや、ちょっとこれはね。
いいコンテンツですね。
久々にちょっと楽しいなと思って見てましたこれは。
いいね。あれ。なんかさ、圧倒的にすごい人を圧倒的に知識がある人が解説してるときってちょっと面白いよね。
あ、そうそう。それかもしれない。それはちょっとある。
うん、なんか、もう絶対到達できない世界の人たちってすごいじゃん。もうどう考えても。そこがやってる人たちの、なんだっけな、ちょっと近いので一瞬ちょっと重ねちゃって申し訳ないんだけどさ、Google マップの画面を一瞬見せてここはどこだか地図を当てるゲーム前話したの覚えてる？
そんなあったっけ？
一回話した気がしてて、すごい結構前かもしれん。Google マップってこういろんな世界がストリートビューで見れるじゃん。
うん。
で、そのストリートビューの風景を。
ああ、言ってましたね。はいはい。
見せられるのよ。で、見せられたそんなもうどこかわからん農場があるんだけど、あ、太陽こっちで、あ、電柱これで、あ、木がこれね、みたいな。あ、じゃあここベネズエラのこの辺だ、みたいな。
はいはい。
みたいになるわけよ、こっちとしては。そう。うん、はいはい、ここに見る。日本人のもあるし、英語のやつもそうだけど、あ、ここ、はいはい、ここ、この国のここの、ここで、この街らへんでしょ、みたいなの。パパパって、Google マップでピン当てて。で、はい、30キロ圏内です、みたいな。はい、相当すごい、みたいな。それ見てたんだよ、セオリたち、一時期。はい。それってもう何が面白いって、その風景とかって、そのやっぱ Google マップを知っていて、そんなんやって絶対できるわけがないんだけど、その人がこう、解決、するその様を見るのが圧倒的すぎてもう面白かったんだよね。なんか
こういう服着てる民族はこういうとこに住んでるからとか、そう
とか、車の道の感じから左のハンドルでナンバープレートこんなのはこの国でとかさ、この木はこの辺には生えてないとか。いや
ー、そういうのね、なんか圧倒的なものってやっぱちょっと面白いですよね。
面白い。うん。わかんなすぎて。リスペクトもあるよ。リスペクトもあるけど、ちょっと笑っちゃうよね。
そう。
っていうことなんだなって今、勝手に解釈を一人でしてました、今。いや、見ましょう。 はい。
見ましょうか、じゃあこの後。
はい、このラジオはこの辺にして。
そうですね。まあまあ、時間もいい感じなんで。
いい感じなので、すごく気になります。はい。
じゃあ終わりますか。
はい、終わりましょう。
はい。お疲れ様です。
お疲れ様です。